建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思います。で今日対象とするのは、ルッコ・ルビジェの国立西洋美術館、ですね。で今日出演してもらうのは研究室の千秋君と熊坂さんということで、では2人から一言ずつ自己紹介をお願いします。じゃあ千秋君からどうぞ。
はい、南研究室修士2年の千秋宏典です。よろしくお願いします。
はい、
南研究室数学部4年の熊坂彩香です。よろしくお願いします。
はい、はい、さっきちょうど1本目を収録して今日2本目っていうことなんですけども、7月31日っていうことで、もう来月からね、8月とか早いね、
はい、
本当にね、2013年もうね、半分以上過ぎちゃって、
そうですね、
本当早いなっていう感じですけども、まあ、最近の近況とかをちょっとまず最初にみんな話しておくじゃないですか。千秋君どうですか。まあ、千秋君とはな、いろんなことを一緒にやってるけど。
そうですね、まあ、僕も院生生活も4分の3終わってしまって、あともう4分の1しかこの学校にはいないんですけど、最近の心境はまあそうです。この間スーパージュリーが、まあ、院生の発表も含め、まあ、いろんな学年、まあ、横断してまあやったんですけど、まあ、それをまあ無事にやり終えてよかったなってところですかね。
そうだな、もう千秋は本当 M2 だから早いよね、なんかね。
そうね、
千秋もいろんなことやったな。
はい、
そうだね。じゃあ熊坂さんはどうですか。熊坂さんは本当ね、教育実習とかいろいろ大変だと思うんで。
はい、いやでも大学もあと半年で終わってしまうんだなと思うと、あ、なんかまだいろいろやってないことが急に焦って
あ、そう
来ちゃってますけど、あ、設計が後期にあるので、じゃあ本当に頑張りたいなと。
まあ、熊坂さんもでも頑張ってるよ。熊坂さん本当なんかいろんなこと実はやってるっていうかね、教育、もちろんその教育実習に行ったりとかもそうだし、結構なんだかんだ言ってその研究室のプロジェクトにも関わってるし、結構いろいろやってるんじゃないか。
いやでも本当にいろんな人に助けてもらってやっとって感じなので、
あ、そう、
ありがたい。
まあね、僕時々さ、みんなにも会議とかで言うけどさ、大学っていうのは一般の社会でね、出たらね、10年かかってね、起こるようなことが3年で凝縮されて起こるんですよね。だから3倍の密度を持ってるっていうか、僕はなんとなく感覚的にはそんな気がするんですよ。だからね、まあ、大学以外ではね、なるべく大学に関わっていた方がいいと思うんですよ、うん、いろいろと、まあ、足を突っ込んどくっていうか、手を突っ込んどくっていうか、まあ、いろいろ関わっておいてね、まあ、長い目で見たらそれが社会に出て役に立つこともあるし、それが社会に出てからも関わり持つっていうことは、まあ、あることはあるね、うん、でもね、僕もね、本当にもういきなり最初からちょっと話がずれるんだけど、やっぱりね、大学にいるっていうことはすごく大事なんですけど、その後その、まあ、大学に行く人もいれば社会に出る人もいるし、あるいはその就職浪人をしたりとか就職しない人も今いると思いますけども、やっぱり最初みんな結構つまずく人が多いから、最初の3年5年っていうのは、まあ、結構意外と大事だなと思いますね、大学出てからね、うん、やっぱり大学にいる時とそのモードが変わるから、すごくそのみんな戸惑うしね、シフトチェンジするから、まあ、そこをどうやって何かこう自分がこう過ごしていくかっていうのは結構かなり大事だなと最近思いますね、うん、そしたらね、まあ、今日のレビュー作品にちょっと入っていきたいと思いますけどね、国立西洋美術館、まあ、これは日本で実現したコルビジェの、まあ、ただ一つの作品なんですけども、まずね、これ2人はこの作品見たことありますか。
はい、あります。
中にも入ったことありますか。
はい、あります。
まあね、さすがにこれはね、結構上野っていうことで東京にいる人たちはね、行きやすいから、はい、見たこともあるんじゃないかなと思いますけども、じゃあまずね、せっかくだから2人とも行ったことがあるってことなので、簡単な感想からちょっと聞いてみてもいいかなと思うんだけど、じゃあ千秋君どうですか、これなんかね。
そうです、まあ、行ったことあるっていう感想で言えば、まあ、僕はその、まあ、コルビの作品は、まあ、これ以外にもそのラトゥーレット修道院とか、うん、まあ、ユニティ・ダビタシオンにも行ったことがあるんですけど、うん、まあ、そうですね、素材のそのファサードの素材とか柱の感じとか、まあ、すごいその、まあ、全部似ていて、まあ、すごいコルビジェっぽい作品なのかなって思いました、うん、まあ、基本設計はまあコルビジェなんですけど、実施設計っていうか実際に建てたのは、まあ、その弟子の前川邦夫とかなんですけど、うん、まあ、それをまあ見事に引き継いでいるのかなっていう感じはしました、うん、
そうだね、確かにそれはその通りだわ。はい、特に千秋君の場合は卒業論文であのモデュロールの研究をしていたから、はい、実はこの建築っていうのはコルビュジエの独自の寸法体系であるモデュロールが応用された建築なんですよね。はい、まあ、そういう意味でも非常にこう、ね、千秋君にとってその、まあ、関わりが深い建築っていうのが言えるしあの今千秋君から話が出た例えばマルセイユのユニティであるとか、それからアトレット修道院っていうのもそのモデュロールっていうものが応用されてる建築だからね、うん、そういうつながりがあるかもしれないね。熊坂さんはどうですか。
はい、私はこれを見たのがちょうど大学に入って1年生の建築ウォークでみんなで行った時が最初だったんですけど、うん、なんかさあの庭の部分 の、うん、あの彫刻の配置からなんか美術館っていう、うん、なんかその建物だけじゃなくて、うん、その周りの風景も一体化して、うん、すごくいいなっていうふうに思ってたんですけど、うん、その後そのコルビジェの作品をいろいろ本とかで見て、うん、あこういう建物はやっぱりコルビジェっぽいんだなっていうのをその後でじわじわこう感じたんですけど、あと入った時にあの免震のなんかその耐震の構造のすごいあの下の土台っていうかそこをむき出しであえて展示してあって、でそれについての説明とかも中にあったりしたので、そういう意味でもすごく近代的だなと思って、すごくそれが印象に残ってます。
あ、なるほど。そうか、1年生で最初の時見に行ったんで、ね、みんなでね、うん、そうだね。まあ今あの熊坂さんが話したように、これ確かにあの耐震改修が行われて、昔はなかったんだけども今はその免震構造になってるんですよね。免震レトロフィットって言って、これ改修によって、まあ、ある意味建物全体が上に浮いてるんですよね。これ二重の意味で浮いてて、あの建物自体はこういうふうな形であの今ここにねあの資料があるんですけども、ピロティになって浮いてるんだけども、実は地面からも浮いてるんですよね。免震レトロフィットっていうのは建物全体を地面から浮かすっていう発想なので、あのだからこう隠れたところからも建築が浮いてるっていうふうな二重に浮いてる構造に実はなっているんですよね。でね、これね、今この手元にですね、建築文化っていう雑誌のこれ小国社から出ているこの2001年の2月号があって、まあ、これがルッコルビジェ特集で、僕は結構これ原稿書いてて、まあ、実は僕ね、しばらく前まで10年も忘れてたんだけど、ここであの国立西洋美術館について僕原稿書いてんですよね。で、これね、まあ、いろんなその面白いところがあって、例えばさっき千秋君とも話をしていたオンデュラトワールっていうね、こう波形のいろんなそのこう感覚を持った開口部がこうあったりとかですね、それからこれ正面から見たファサードのね、正面立面図っていうのがある意味非常にそっけないんですよ。開口部がほとんどなくって、まあピロティで建物が浮いてるとはいえ、あの水平連続までが大きく開いてるってわけでもなくって、まあ壁がドーンとあって、まあ、ある意味非常にこう寄せ付けないようなあの素っ気ないデザインをしてるでしょ。でコルビジェってね、実はねファサードでかなりこれをよくやるんですよね。でこれをやってる代表例は2つあって、あの1つはあの千秋君もよく知ってるラトゥレットの修道院。実はラトゥレットの修道院っていうのはアプローチから進んでいった時に鐘楼が立ってる側のそのファサードっていうのは、はい、ものすごく素っ気ない壁があるだけなんだ、はい、何もないね。で結構みんなそれ見て戸惑うんだけど、でもう1つはコルビジェの出世作であるあのラショードフォンの塩ぶて、一番最初の住宅、それは前面のファサードに何にもないスクリーンがこうあえてドーンと置かれてあって、わざとそうしてるんだよね。だからコルビジェはね、普通だったらね、建築っていうのはその入り口のところに、まあ、こう人をこう誘い込むようなその開口部であったりとか、なんかそういったものをこうどんどんこう作ってね、建築にその人を呼び込むっていう風なサインとかをこういろいろ散りばめるんだけど、あえて人間を人を寄せ付けないような非常にこうマッシブで、あの拒絶的なそのファサードっていうのをわざと作るんだよね。そこがね、あの非常に西洋的にもあるし、あのコルビジェの非常にこう得意な、まあ、デザインの一つの方向性なんだよね。それがあの大きく表れているものの建築の一つです。それからね、もう一つはあのこのコルビジェの国立西洋美術館はモチーフとしてはいわゆるその無限に成長する美術館っていうそのモデルによって作られているんですね。そのモデルに作られている美術館はコルビジェの中で3つあります。その一つがこの国立西洋美術館で、もう一つ非常に代表的なのがあのアーメダバードにあるんです。これインドにあります。でもう一つはアーメダバードじゃなくてあのインドのシャンディガールにあって、一番明快に出てきているのはこのアーメダバードの美術館です。で僕はこれ行ったんですね。でこっちの方が結構大きくって、かつあの貝殻のようにぐるぐるぐるぐる その導線がとぐろを巻いて外に広がっていくっていうようなイメージが結構明快に出てるんですけども、ただね、僕はもちろんこの国立西洋美術館、僕何度も言ってますけども、実はこの国立西洋美術館っていうのはいろんな意味でよく考えてやっぱりかなりいいなと僕は思うんですよ、うん、で最初に言った時僕なんとなくよく分かんなかったんだけども、例えばスロープが結構勾配が急だったりとかね、トップラインのことがちょっと今一つだったりするっていうのはあるんですけども、デザインテイストがやっぱりすごくこう美しいっていうかね、これなんでかっていうと、もちろんそのコルビジェのデザインっていうのがよく出てるんだけども、さっき千秋君の話も少しありましたけども、これ実は実施設計は弟子がやってるんですよね、はい、前川邦夫と坂倉純三と吉坂孝政っていう3代、もう3代弟子ですよね、はい、一番その重要な日本における建築家の3人の弟子が実施設計をやっていて、まあ、それによってそのファーストモチベーションというとファーストデザインの骨格はコルジュテイストなんだけど、実は日本の建築のテイストっていうものがここに織り込まれてるなっていうような感じもするんですよ。ある種非常にこう繊細で場所にこう馴染むっていうかね、そういった側面もあるし、でも一方でさっき熊坂さんの話もあったんだけども、前に例えばそのロダンの彫刻が置いてあったりとかね、前面のその大きなそのオープンスペースっていうか庭みたいなものがあって、それと対比するような形で建築は非常にこうハードなエッジを持って立ち上がってるっていう意味では、作り方としては例えばポンピドーセンターと似てるんですよね。前に大きな広場があると、その向こう側にそれと対比するような形でマッシブな建物がどんどん立ち上がってるっていう意味では、やっぱりね、日本の建築ってあんまりこういうの作んないんですよね。それがよく分かるのはこの前に立っている東京文化会館、東京文化会館はその前川国が設計してるんだけど、あれはどっちかっていうとそのガラス張りで日差しが出ていて、大きいんだけども人をこう中に誘い込むような、まあ、空間的な仕掛けがいろいろあるんだけども、どちらかっていうとこの国立西洋美術館は人をむしろ寄せ付けないっていうか、来るものだけが来いっていう風な、ある意味、ね、その城のようなその気配ですよ、ね、うん、だけどもこれ中に入ったら中に入ったでなかなかいい空間がやっぱり展開していてね、そういう意味では日本の伝統的な空間と異なった意味合いにおいて内部と外部の弁証法って言い方しますけども、中の空間と外の見栄っていうものが非常に面白いその劇的な違いっていうものをね見せてるんじゃないかなっていうふうに思いますよね、うん、それからもう一つはね今皆さん の, その資料にもありますけども、ここにその大きなスケッチがあるんですけども、全体計画のスケッチっていうものが載っていて、実はコルビジェはこ の, 敷地全体を一大アートセンターにしようとしたんですね。例えば音楽ホールがあったりとか、あるいは舞台 の, その美術 の, そのステージがあったりとか、そういったものをこういろいろ作って、敷地全体をこの字型に取り囲んで、それらがその有機的に連関していると、関連しているというようなことをやろうとしたんですね。でまあさすがにそこまでは実現しなくて、実際にできたのはこの国立西洋美術館だけだったんですけども、まあ、コルビジェ の, その最初の構想としてはそういったこともあって、その一つに関しては、まあ、チューリヒのパビリオンという形で実際に別のところで実現していますだからまあここで出したアイデアが他の建築にもある意味こう転移して受け継がれていったっていうふうな経緯があるわけですよね。まあこれね、コルビジェの他の建築も含めてその世界遺産にその登録申請しようっていうふうな動きも一応あることはあるんですよ。だからまあ本当にまあこれ重文化財になってますけども、東京のもっと言うとその日本全体における建築 の, その文化資産としてはですね、まあ、非常に重要な建築じゃないかなっていうふうに思いますよね。まあこれさ、面白いのはさ、なんか最初これ松方コレクションっていうね、コレクションのために美術コレクションのために作られたその西洋の近代絵画の美術館なんだけども、まあいろんなその委員会でコルビジェに設計を頼もうって話になった時に、まあ、コルビジェは一応この日本に来てるんですよね、敷地を見に。1955年の11月2日に日本に来て敷地を見ていて、その時に桂離宮とか法隆寺も一緒にこう弟子と回ってるんですけど、それから坂倉純三の、鎌倉の神奈川県立近代美術館もその時見たりしてるんですけどね、でまあコルビジェ分かったと、設計すると言って、で図面がコルビジェの事務所から送られてきて、それがまあはっきり言って適当な図面9枚しかなかったらしいんだよそれがさ、パースが適当な図面9枚しかなくって、さすがにこれでは設計できないと、実際立たないっていうことで、で急遽前川邦夫とか坂倉純三とかが実施図面をそれを元にして書いたんですよね、っていうふうな経緯がこうあるわけです。まあそれでもね、やっぱりコルビジェの作品がこうやってできたっていうのは本当に良かったんじゃないかなというふうに思いますけども、 まあ、大体ちょっとね、あの歴史的な経緯みたいなところを僕はあの今ざっと話をしてしまったんですけども、千秋君どうでしょうかね、こんな感じでよろしいでしょうか。
どうでしょう。まあ、僕がまあ調べていて思ったことは、まあ行ったことある方は分かると思うんですけど、まあ、展示されている空間とその回廊っていうか、まあ主にこの通路となる空間っていうのが、まあ天井の低さによってまあ領域付けられていて、まあそれの、まあ、低いところにまあはその上にその光が入るようになっていて、まあ、直接その展示物に光が当たらないようになっていて、まあ、すごい細かいところまで、まあ、気を配られているのかなって思っているのが一つと、まあ、その天井が低くなっているその構成といいますか、それがその先ほど先生の話にもあったアメーダバードとチャンディガールの美術館にも少し構成が似ていて、まあ、どれも全部万字型っぽくなっていて、まあ、それがすごいそのまあ、それぞれにその万字型っていうのが出ているのかなって思いました。
うん、なるほど。確かにその成長する美術館としては構成に似てるよね。はい、うん、そしたら小松さんはどうでしょうかね。なんか
私はなんかこの美術館が建った経緯をちょっと調べたときに、うん、結構当時の美術家の人たちが頑張ってお金を集めたっていうのを、うん、すごい努力のもとにこれが成り立ったんだなっていうのが印象に残りました。なんかその松方コレクションを取り戻すためにフランスからこのなんか美術館を建てることを条件に、なんかこう寄贈という形でもらったっていうことなので、その当時お金がなくて結局そのいろんなその敷地いっぱいにいろいろ建てるっていう計画がダメで、この美術館だけっていう風になったんですけど、それでもこの美術館だけ建てるのに結構大変だったみたいで、それがちょっとすごいなと思いました。
そうだね。確かにこれまあ1900まああのコルビュジエが来たのがこう55年っていうことだから、実際その第二次大戦から10年ぐらいしか経ってないし、まあ、はっきり言って戦後のほとんどまあね、まだ間もない頃だったので、その頃にこれだけ立派な美術館を作るっていうのを考えてみたらすごいことだったかもしれないね。うん、でちなみにこの目の前にあるあの東京文化会館は1961年だから、このだいぶ後なんですよね。さすがにね、その時代のことは本当にまあ想像もなかなかこう難しいわけなんですけども、だけどやっぱりこれあのメンテナンスとかも含めてやっぱりすごくこう大事に使ってるから今はすごく綺麗なんですよね。でまあここの中にね、あのスイレンっていうねカフェレストランがあって、そこは結構またなかなかいいんですよ。あのスイレンってあのモネのね、あの絵からとのタイトルから撮ってるんですけども、あのそれであと増築もされてるんですよ。その後は増築されて、あの中庭を取り囲むような形のその配置に、まあ、実際にはなってるので、あの皆さんもね、こうラジオを聴いてる人たちも含めて、あのぜひ機会があったらね、これあの見に行ってほしいかなっていうふうに思いますよ。まあ何しろその全体が、なんだろう、その平面計画としてはほぼその正方形に近い形になってるから、すごく分かりやすいんだよね。うん、分かりやすい。で、あのスロープとか、それから今その千秋君や熊坂さんが言ったそのトップライトの取り方なんかも含めて、あの非常にこうなんだろうな、建築のボキャブラリーとして面白いところがたくさんあるので、あの空間としても結構こう魅力的だなと思いますよね。僕なんかこれ NHK カルチャー教室のね、会で一回これずっとぐるぐる回ったんですけども、この辺はまあ例えばその東京国立博物館とか、それから前川邦夫さんの他の美術館もあったりして、見どころ満載なんですよね。もともと皆さんも知ってると思いますけども、上野公園ってもともと寛永寺の敷地だったんですよ。徳川幕府のね。でそれが上野戦争があって、要するに上野戦争って西郷隆盛とかが当時 の, その、幕府とこういろいろこう戦争してね、その時のこう影響でどんどん敷地が小さくなって、寛永寺が、でそれ以外の敷地が払い下げられて、美術館になったりとか博物館になったりということで、まあ、一大文化エリアにこうなったんですよね。まあ、その象徴としてこの国立中の建築があるっていうのは、まあ、なかなかいいんじゃないかなというふうに思いますよね。美術館なんか皆さんどうですか。美術館皆さんこう例えば一人で美術館に行ってさ、 美術作品を見たりすることってある？
そうそう、僕はあんまり一人が好きじゃないので。
そうだな、一人じゃ好きじゃない
よ。あんまりなんか一人で外を歩きたくないというか。
そうなの、なんで？
なんでしょうね、なんかこう喜びを共感っていうか共有できる人は一緒にいてほしいというか、うん、あんまりその一人旅とかあんまりしたくないですね。
そうなの。
私は結構逆ですね。一人でなんかとことこどっかに行くのが
好きなの。
好きですね。
ああ、そうなの。
はい、美術館とかも現在美術館みたいな、そのほんと写真みたいな絵を展示してる美術館とかに、その、期間限定だったりするんですけど、うん、そういうところに機会があれば結構行ってました。
あ、そうなんだ。へえ、そうなのか。
はい、
そうだな、一人がいいのか二人がいいのか、三人がいいのか。じゃあ、千秋はどうなの？二人と三人だとどっちがいい？二人と三人と五人だったらどっちがいい？
二人と三人と五人。
いや、っていうか二人か、それ以上か。
それ以上か。そうですね、まあ、人によるとは思うんですけど、まあ、親しい仲の友達でしたら、まあ、全然二人でもいいんですけど、うん、まあ、こう言っちゃあれですけど、あんまりその話した、あまり話したことがない人とかだと、うん、まあ、3人以上とかの方がいいですかね、僕は。そう、ね、選ぶようではあれなんですけど。
いやいや、そうか。そうだね。まあ、確かに、でも最近結構なんか一人旅するっていう人も結構いるけどね。うん、結構いる。うん、まあ、僕もね、一人旅結構しましたけどね。でもなんか、一人でなんかさ、一人旅してて、どこの地方だったか忘れたけど、なんか旅館に泊まった時はなんか怪しまれたけどな、なんでこの人一人で泊まってんだみたいな感じで。そういうことはあったけど、どうなんだろうね、人間一人とさ、一人じゃないのどっちがいいんだろうな、長い目で見たらどうなんだろうね。
まあ、生きていく上では一人じゃダメですよね。
そう、でもさ、なんかさ、まあ、ちょっと話がずれるけどさ、単身世帯がまあね、社会の流れで増えてるじゃないですか、すごく増えてるんですよ。まあ、結婚しててもしてなくても、あるいは家族がいてもいなくても、単身で住んでる人って、例えばその、単身赴任も含めてね、すごく増えてるわけですよね。皆さんどう思います？その将来的にさ、自分が一人で、まあ、暮らしていきたいか、そうじゃない方がいいのか。どう？
そうじゃないです。
そしたらさ、やっぱり二人ともさ、例えば将来的には結婚したいと思う？
思います。
あ、やっぱりそう思うの、はい、それが普通かな、やっぱりな。
夢ですね。
いや、夢じゃなくて別に全然現実でしょ。大丈夫だよ、そんな、だって困ったのが、なんか別にその気になったらいつでもすぐ結婚できる。そうだね。まあ、なんかでも美術館はなんか、まあ、美術作品をまあ一人で見るっていうのはあるかもしれないけどな、美術作品見るっていう行為をね、うん、作品と対峙するっていう意味ではね、まあ、両方あってもいいのかもしれない。人と何かをその語り合いながら見るっていうのももちろんあるだろうし、うん、僕なんかね、昔映画館にはよく一人で行ったけどな、結構高校の時とかよく映画館一人で行ってたよ、なんか、うん、なんか結構ね、意外と僕授業サボってよく映画館行ってたんで。あれよく、なんかよくやってたなと思うんだけど、学校行かずに授業サボってね、映画館見てたね。
どんな映画見たんですか？
いや、なんかいろいろ見たよ。いろんな、その当時、なんかね、当時だから別にそのロードショー上映してるものじゃなくって、リバイバルっていうか、そういう映画がこう、日本立てとかだったら安かったから、なんか、いわゆるその昔の名作みたいな映画っていうのを、いくつか見たような気がするんですよ。ハリウッドの映画とかも含めて。それこそなんか、オードリー・ヘップバーンのティファニーの朝食をとか、そういうのも含めて、あとビル・イ・ワイルダーとか、ヒッチコックの映画も結構見た。ヒッチコックのなんかサイコとかね、ああいうそのこうスリラー、スリリング、サスペンス系のなんかこう映画とか、あとなんかアニメの走りみたいなものもこういくつかあったりとか、いろいろ見たよ。
映画はないんです、一人で行ったことは。
あ、そうだ。
もうないです。僕はもちろんないです。
そうだ。でも逆にね、映画は割と一人で見に行ったら気楽だよ。
あ、そうですね。
なんか真っ暗な空間に一人でこう入れるっていうか、うん、 なんかね、昔だと僕らはそれこそ本当に高校生の時にドトールがなかったから、映画に一人で行ける空間っていうのは結構なんか一人でなれる場所としては結構貴重だったのね、うん、携帯もなかったし、うん、まあ今はだから逆に言うといろいろ一人になってもなんか飽きないようなそのツールがたくさんあるとも言えるかもしれないね。まあね、君らもなんかいろいろ美術館に行ってさ、まあいろいろね美術鑑賞してくださいよ、なんかね、うん、この間ね、なんかあれ見に行ったけど、文化村のね、なんかレオレオニっていうね、絵本作家のね、いろんななんか原画展みたいなの見に行ったよ、うん、それはそれで結構面白かった、うん、感じがしますけどね。じゃあね、まあ明日からまあ実質もう先週ぐらいから夏休みに入ってますけども、明日からいよいよまあ本格的な夏休みってなりますよね。まあ、大体2ヶ月ぐらいはもう夏休みが続くってことになると思うんだけど、なんか夏休みの抱負とかこれからのこととかみんなちょっと一言話をして終わりにしようかなと思うんだけどね。まあ将来的なことでもいいよ、こういうことをしたいとかね、なんかちょっと言ってみなよ。まあ就職活動する人もいるかもしれないし、あるいはまあね、後期のなんか自分たちの活動とか勉強も含めてっていうのを考えることもあるかもしれないし、まあ、みんなねよくやってるなというふうに思うんですけど、千秋君どうですか？
そうですね、まあ、僕はまさに就職活動しなきゃいけない時期なんで、時期っていうかまあ結構まあ遅れてると思うんですけど、まあ、夏休み、まあ、2ヶ月ぐらいあるので、まあ、この機会を逃さずに就職活動してまあ泣いてもらえたらいいなとは思ってます。
うん、なるほど。まあ千秋君はね、本当になんかなんだろう、学部の時からも含めていろいろプロジェクトも一緒にやってるしね、なんかそういう意味ではポートフォリオになるような内容のことっていうのはすごくたくさんあるなと思うよ、はい、ね、いろいろと研究室でも本も作ったし、だからまあね、そういうものをこうベースにしていろいろやっていけばいいのかなと思うけどね。じゃあ熊崎さんどうでしょうか？
はい、今は教員志望が結構強くなってきたので、そっちで頑張ろうかなと思っているんですけど、それと同時に卒業までに車の免許が欲しい
なるほど
今ちょっとお金を頑張って貯めようかなって。
あ、そう、はい、うん、じゃあ熊坂さんは、数学の先生になろうと思ってるの？
はい、そうです。
偉いね
いやいや、
そうか、すごいな。まあ、熊坂さんは本当にな、なんかすごいたくさん単位も取ってるし、まあ、よく頑張ったね、本当ね、4年生になってもね、たくさん単位、後期も結構授業入ってるの？
後期はでも、前期がこれでちゃんと取れてれば、後期は結構減ります楽になります。
あ、そうだな、
はい、
それでも結構取ってるんだ。
それでも、あ、でもそうすると4単位、5単位はいかないと思います。
あ、そうだね、
はい、
うん、そうか。まあね、いつも本当に思うけど、君らはまあよくやってるよ、やってると思うし、まあ、基本的にはまあね、自由に好きにやればいいと思うんですよ。まあ、建築の人たちはね、割とみんな仲もいいし、今日まあね、研究室会議をやりましたけど、まあ、プロジェクトに参加できる範囲ってね、参加できる人は参加して、今日もさっきね、会議でまず研究室のコンペやろうって話にもなってたから、いろいろ関わっておけばいいと思うし、まあアカデミックな文脈で言うとね、つまり学問的なその次元で言うと、学部生の間はそんなに本格的に研究するってことはそんなにあまりないとは思うんですけど、ただまあ研究室でやってるプロジェクトに関してはなんとなく関わっておいて、それでこうまあ自分の知見を広めたりとかね、いろいろとネットワークを作るそのきっかけにしたりしたらいいんじゃないかなと。まあ、だからまあ国の受けの人たちもそうだし、南受けの人たちも本当にいろいろね、よく頑張ってやってるなと思いますよね。まあ、ここはちょっと本当感心しますよね。じゃあね、まあ今日は一旦ね、これぐらい終了したいと思いますので、ぜひ。